第1章、ネタバレなし感想。仮面ライダーダブルのリターンズから始まった V シネマシリーズは、テレビ本編と同様に作品を重ねるごとに、シリーズとして安定した型を構築していった。サブキャラクターを主役に据えた後日談を新章として展開していくのが、現在では定番の流れと言えるだろう。だが今回は、これまでの流れを破棄しており、全く異なる構成だ。タイトルからもはっきりわかるように、メインは主人公も含めた1号から3号ライダーの3名による群像劇である。主要人物だけに目を向けるならば、既存の V シネマよりも劇場版の方が近いだろう。コロナの影響や50周年記念等が重なり、単独の長編映画が作られなかった仮面ライダーセイバーが、まさかの V シネマで、その穴埋めをしたとも見れる。だが、作品構成自体を掘り下げると、従来の劇場版とも大きく異なる。劇場版だと、基本はテレビ本編の間かその後、どちらにしても物語の直接的な延長線上に位置しており、作品の雰囲気も本編に強く引っ張られる。しかし本作は8年後を舞台にしており、全体的にかなり独特な雰囲気や絵作りになっていた。だからといって、これはセイバーじゃないというほどではなく、作品として核の部分がしっかりとセイバー色が出ている。これはパンフレットを読んでも意図した構成であり、狙いがバッチリとハマった状態だ。作品性で言えば、セイバー独自のファンタジー色とミステリが融合しており、メイン3人の視点からそれぞれに起きる事件を追う流れになっている。また、三者三様の人間ドラマも同時に進行していく。三人は異なるその後の人生を歩んでいるのだが、ドラマの中に人間的な生活感がかなりしっかりと練り込まれている。それらはセイバーらしさは残しつつも、特撮作品っぽさがない。まさにドラマなのだ。シナリオも絵作りも、テレビ本編からかなり大人向けに寄っている。小さいお友達には複雑すぎて、かつ派手さに欠けるため、楽しめる要素はあまりないかもしれない。そのため、テレビ本編のセイバーそのままで、いつもの V シネマ的な延長線上の空気感を求めている人には厳しい作品でもあるだろう。だからこそ、このドラマ的な撮り方は、本作の独創的な作品性にかなりマッチしている。逆に、今まで通りの作りをしていたら、かなり安っぽい作品になっていたのが明白だ。また、V シネマ特有の欠点として、純粋な劇場版作品に比べて、予算の少なさが目立つ。特撮の映像スケールは完全に見劣りしてしまい、なんだったら、テレビ本編でも特撮演出に力を入れている回の方が、V シネマよりも華々しい絵作りになっている。ドラマ寄りの構成である本作は、ある意味絵的な派手さをあまり要求されない。むしろある程度抑えていないと、映像的にちぐはぐさが出てしまうだろう。そういう意味でも、本作の作りは V シネマに向いているし、シナリオ性は自由度の高い媒体だからこそできたとも言える。しかし、映像に手を抜いているわけじゃないのは、冒頭のミステリー寄りな斬新な撮り方や、エンディングの力の入れようからも明らかだ。また、徐々に全体的な空気が、仮面ライダー的な特撮に戻っていき、状況次第では、またドラマ寄りに戻ったり、その中間を維持したりもする。ドラマと特撮とセイバーらしさをすべて成立させる、この絶妙なバランス感が素晴らしい。平成一期時代の仮面ライダーは、独自性と毎年のように芸風が変わっていく革新性が大きな売りだった。それは、平成2期に入ると、安定性を求めたパターン化の方向へと移行していく。本作は仮面ライダーが失いかけていた、新しさと革新性が最初から最後まで映像と物語に溢れている。物語の革新性については、ネタバレありの部分でもがっつりと解説していく。V シネマであることを利用しつつ、劇場版のような物語作りをしたことで、V シネマシリーズは、新たなる階段を登った。神髄のトリオはまさに意欲作であり、革新作だ。